タカノブックラジオ。はい、こんばんは、こんにちは、タカノです。
はい、
はい、今日はメールをね、いただいてるのを紹介しながら、
はい、
今年の秋の目標を誓いましょうということと、宣言しましょう、宣言しましょうということで、宣言したからにはやりましょうという、
はい、
そういう秋に向けての
なんかすごいな、はい、
どうかわかりません、
はい、
と自分にプレッシャーをかけながら日々生活しております。
は
い、
なるほど。
はい、
半助です。この番組で話したんだっけ、最近自転車乗ってますみたいな。
ああ、はい、そう
でしたっけ。
多分そうです。
乗り続けてはいるんですけど、
はい、
なんかね、疲れが溜まってきてるというか、
やばいですね。
もものね、膝の上あたり、
はい、
の前面がね、
うん、
ずっと筋肉痛なの。すごい、なんかね、しんどくて、これある時期超えるとなんか楽になる時があるんですけど、なかなか超えなくて。
じゃあ今額にね、鍛えてるところで
のかな。もうね、なんかこう、ずっとなんか痛いっていうほどでもないんだけど、なんかこう変な感じがするんですよ。ちょっとこう気になっているんですが、おやつはだいぶ減らしてきております。
それは何よりです。
昨日、何日か、おやつせずで走ってたんですけど、昨日、はい、もうちょっと走りに行って、走りに行ってというかね、マックのね、OS が新しくなったんですよ。
あ、そうですね。なんか皆さんどんどん入れてらっしゃるみたいで、
大騒ぎだったんですけど。
大騒ぎなんですね。
はい、でそれを入れるのに、バックアップのディスクがね、もうだいぶいっぱいいっぱいだったので、1台だいぶ安くなってるじゃないですか。
はい、
で、1台もこう買いに行こうと思って、その前の日に買いに行ってたんだけど、そのハードディスクを入れるケース、いわゆるむき出しのハードディスクを買ってきて、
は
い、
で
ケースに入れて使うんですけど、いくつかケースもすでに使っていて、
はい、
で4台入るやつが2台だから8台入るやつがあるんですよ。で、1台7台はもう埋まってるんですけど、1台余ってたから、まあ、そこに挿すか、1台だけこう、なんて言うんだろう、ネジ止めとかしないでブスって挿すタイプのも一つあるので、まあ、それを差し替えて使えばいいかと思って、その最初の日はそのむき出しの中身だけ買ってきたんですね。でね、今1テラで7400円だったかな。
そんな安いですか。
うん、むき出しのやつはね、でそうなんだっけ、お試しじゃないや、2つ買ったらいくらみたいなので、それで1万何ぼかだったんですけど、1万3000何ぼだったかな、まあでもまあいいかと思って、あんまりその2台にしたからって格別安いわけでもなかったんで、若干だったんで、まあとりあえず1台やっぱいいやと思って1台だけ買って帰ったんですけど、よくよく考えたら、その差し替えたやつで新しいディスクを挿してバックアップは取ったんですよ。でその差し替えるのに1個抜いちゃって、
はい、
でその抜いちゃったやつに結構仕事のやつが入ってたのを忘れていて、バックアップ取ったら何もできない状態になっちゃったんですね。でそのハードディスクを買った翌日、まあ、昨日か、まあ、やっぱケース買っとくかと思って、ケースもね、前は高かったんですけど、1台だけ入れられるケースだとね、2000ちょっとかな、
安い
っていうのがあったのは見てたんですよ、はい、買いに行った時ね、
はい、
まあそれぐらいだったらまあいいかと思って、まあ、また次の日同じコースをたどってですね、また自転車で、行ってきて、
はい、
でこれで帰っておやつ食べなければ2日目3日目みたいな感じで考えていますが、夜に結局ドロリッチをですね、
あらら、
手をつけてしまいまして、こんな時間に良くないよなと思いながらやってしまっております。
なんかドロリッチもね、グリコさんが気づき始めたみたいですね。
ん？
なんかドロリッチナウって書いてて なんか宣伝してくれた人にありがとうメールを送ってるって話を昨日読んだんですけど。
あ、ツイッターでしょ。あの、いつだっけな、結構前、僕が五反田行った頃かな、あの頃に、ドロイチナウって言ったら、飲んでくれてありがとうみたいなのが、すかさず、まあ、あれ結局プログラムで見てて自動で帰ってくるみたいなんですけど、
なるほどね、
結構ね工夫してあってあの、あ、だいぶ間が空いてまたドロリッチナウって入れると、お久しぶりねみたいな、また飲んでくれてありがとうみたいなのが来ますよ。
素敵ですね。
結構面白いです。
はい、そのうち CM とかに使うようになるんでしょうね。
あ、どうなんでしょうね。
うん、どうなんでしょう。
それだけなんか、でもかなりですもんね。ドロリッチナウで検索するとすごいいろんな人が、
ものすごいことになるでしょうね。なので、ドロリッチもなんかフルーツのありますよね。
わ、あれはね僕手つけたことないんですよ。
あ、私もなんかこの間取ろうかなと思ったけど、クリームが入ってるっていう時点でどうなんだろうと思っちゃったんですけど、
あ、コーヒーのやつは行ったことあるんですか。
コーヒーのやつは、美味しかったですけど。
あ、本当ですか。そう、なんかやめられない、止まらないになってしまうので、ちょっとそろそろ控えようかなと思っております。
わかりました。
はい、はい、ということで、では早速メールの方をご紹介していきましょう。
はい、
はい
はいはい、先日というか前もねご紹介しました、あのミリアクーネさんから、はい、あの見に行ってきましたということで、
はい、
メールをいただきました。
ありがとうございます。
はい、ちょっと長くなるかと思いますが読んでみようと思います。
はい、
はい、プロポッドキャストリスナーミリです。
はい、
はい、もうプロがついてますね。はい、さすがです。
いや、でもねすごいいろんな番組聞かれてるんですよ。
うん、ね、素晴らしい。はい、ね、でいきなりですがということで、京都市美術館ルーブル美術館展探訪、ということで、まあ、これ後でねこう、リンクがあるんですけど、そこ見てみると、あの前にスノーさんがね東京で見てらっしゃったやつではないかと思うんですけども、
はいはいはい、はい、お子さんについてってってやつ
です、そうですね、
人がいっぱいで、はい、あんま見れなかったみたいな、はいはいはい、
そうですね、
うん、
で主題はルーブル美術館所蔵の17世紀の絵画が展示されている、ということで、一押しされているのは17世紀を代表するオランダの画家の巨匠2人、レンブラント・ファン・レインとヨハネス・フェルメールです、
はい、
もちろんパンフレット関係などはフェルメールの作品で作られています、もちろん実物を見るのは初めてですし、かなり気持ちが高ぶるのですが、混雑で、見がたいことや、名作品は人類の財産になるので、ガラス越しの鑑賞になることが多く、
あ、はいはい、
今回もそのような、形の鑑賞スタイルでした。私は10分以上ですかね、まあ、複数回に分けて鑑賞しましたが、何度も書籍で見ているせいか良かった以外特に感想はありません。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
フェルメールのレースを編む女はさすがに吸い込まれるような印象はありますが、小さと分かっているのかなと思ったのが率直なところです。
はいはいはい、
そうなんですね、ちっちゃいんですよね。
そうですね、
さっきあんまり
ね、
で死ぬまでに見てみたいフェルメールの作品で、真珠の耳飾りの少女を十分想像させる凄みはやはり圧巻です。で、次はレンブラント、はい、口なし棒をかぶり金の鎖をつけた自画像に関しては、
はい、
額縁の雰囲気も含めてよく言われる光と影を堪能できました。
はい、
死ぬまでに見てみたいレンブラントの作品、イサクの犠牲が楽しみです。
あ、はい、
で、まあ、ここからがお疲れ伝えしたいところですということですね。はい、であまり注目をしていなかったのですが、カルロ・ドルチを私一押しにコメントさせていただきます、 カルロ・ドルチさんというね、あの、作家が出てたということなんですけど、はい、今回2作品見ることができたのですが、あまりの綺麗さにこればっかり見ていたと言っても過言ではありません、
うん、
宗教画家であるので聖書に書かれていることなどを想像力豊かに描かれているのですが、
うん、
受胎告知天使と受胎告知天使と聖母を買ってご推薦いたします、
うん、ほう、
はい、あまりの優しさに吸い込まれるナンバーワンです。
へ
ー、うん、で天使の方は純真無垢な自分を取り戻せそうですし、
うん、
聖母の方は、全生きているものを包み込み許容し愛を与えている、
うん、
そんなイメージを書き立ててくれました、
はいはい
はい、さらに他の作品が国内に主導されているのでいずれナッツトリップしたいと思います、うん、ということ
ね。なるほどね、
はい、で、まあ、これ以上はキリがなく番組ジャックしてしまいそうなので期待しておきます、
はい、
それではまた期間中近いのでまた見に行きます
いいですね、はい、
うん、いいですね。京都市美術館ね、あの公園のところにある分だと思うんですけども、
行ったことあるんですか。
ありますね、私が行った時は所蔵のね、あの所蔵の作品の展示だったかな、
うん、はいはいはい、
岡崎公園にあるとこですね。
あ、そうなんですね、
うん、あの確か鳥居のところ隣に右左とこう美術館がところなんですけどね。
へえ、
うん、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ですね、これ2つ私はミスをやらかしております。
何でしょう。
このメールを見て、真珠の耳飾りの少女が見たいということでいただいているんですが、
うんうん、
僕見たことがありますってツイッターで送っちゃったんですけど、
あ、はいはい、
僕が見たことがあるのはこれではなくてですね、青いターバンの少女でした、
うんうん、なるほど、
ミリさんすいません間違いです、
うん、
と打ち合わせ中に高野さんに、あ、これだねって言って送ったのは、耳飾りではなく首飾りの方を送ってしまいました。全然違うじゃんっていう、はい。大変失礼いたしました。はい、いや、でもこれ、スノーさん見に行ったのと一緒なのかな？っていうことは、レンブラントとフェルメール見れてたっていうこと？行けばよかったな。上野でしょ、だって。
上野ですね。
うわー、なんかすげえショック。
これ絶対そうだと思うんですけど、違うかな、スノーさんの話。なんかね、2つやってるのはやってるんですよね。この間私が紹介した、
うん、
あそこでもあの、大阪のね、新国立美術館も確かやってたんで、はい、
うん、
それは巡回してないか、これ6月30日からだっていうことでね、
うん、
うん、
いやー、このね、レンブラントとフェルメールは好きなんですよね、
はいはい、
これが上野に来ていたんだとしたらすごいショックです
別に参観すればよかったですね、うん、
見たかった、あのね、フェルメールはね、この青いターバンの少女は、
はい、
これ教科書とかにもよく出てたりしてました
ね。よく出てますね。はい、
で、これがあるのを知らずになんか見に行ってるんですよ、僕。横浜の美術館に見に行ってて、
ね、
はいはい、で、私も思いました。この小さっていうの。はい、うわ、こんなちっちゃいんだっていうね。
本当、教科書で見るにしてもね、ドドンとでっかくね、うん、4とかのぐらいで載ってたりするんで、
うん、
それぐらいかと思っちゃうんですけど、うん、本当は実際ものすごいね、本当0号とかね、
うん、
あの油絵のキャンバスって号数であるんですけど、
はい、
0ぐらいだったらはがきの4分の1もあるかないかぐらいっていう、
うんうんうん、
そう、実はそうだったとかね、
あ、
そういうことになるんですけど、
うん、いや、そんなに小さくはなかったですけど、うん、あ、でも A4 とかそんなぐらいの大きさですよね、はい、なんか、はい、あ、こんなちっちゃいんだとか思ったんですけど、うん、ほんでね、すごいこう細かいひびがいっぱい入っちゃってて、
うん、
これ大丈夫なんだろうかっていう、
うんうん、
すごくこう僕もこれは見入っちゃったので、こう、はい、 まあ、よく目にしていた絵だったっていうのもあるんですけど、実物をやっぱり見るとね、あ、こんなの、なんか、なんて言うんだろう、なんとも言えない、すごい、そのまずひび割れてたのがすごい気になったんですけど、でもやっぱり実物を目の前にすると結構見入っちゃって、結構長い時間そこ張り付いてしばらくは離れられなかった一枚なので、でもね、僕の時これはねガラス越しじゃなくてモードそのまま、
あ、そうですか、
うん、あの、なんだロープじゃないけど、
はいはい、
あのちょっと間は開けられたんですけど、でもガラス越しじゃなかったのもあって、
あ、そうですか、うん、まあ、条件がね良かったんでしょうね、その会場がそういうあの展示してもいい条件がかなり良かったので、うんうん、そういうことになったのかもしれないですね、う
ん、なんか、いいなと思って
、ね、もう今ねほとんど昔のこれぐらいのはガラスに入ってるのも多いでしょうからね、
うん、あ、やっぱそうなんだ、レンブラントはね、なんかは見たことあると思うんですけど、
はい、
僕やっぱりあの夜景が見たいですね、
うんうん、
あれは大きいでしょ、
夜景見た覚えが、
え、本当、
あれ美術館だったのかな、どっか見て見たんですよ確か、
へえ、夜景ってすごい大きい作品なんだよね、
そうですね、
あれを一回生で見たいですね。この書いてもらってる遺作の犠牲っていうのはどんなのかちょっと僕は知らないんですけど。
なるほど、
はい。このレンブラントとフェルメールは高野さん的にはどんな印象ですか？
もうレンブラントはもう謎だ謎だってみんな言ってるんでね。
うんうん。
そんなに謎なのかとかって一瞬見る前にね一瞬こうなんか距離を置いちゃうこともしばしばなんですけど、
はいはいはい、
うん、やっぱりその書いているものが、
うん、
その当時ね、
うん、
静かな人物とか、
うん、
そういったものをなんで書いたのかってやっぱ言うとことになると、
うん、
やっぱ 今見てもその謎っていうのがすごく魅力的というかね、
あ、はいはい、
うん、なぜその時にフェルメールですね、フェルメールはそのなんでこれを書いたのかな、牛乳を刺してる人を書いてみたり、
はいはい、
うん、それこそ耳飾りでパッと振り向いた少女を書いてみたり、
うんうん
うん、なぜこの画面を切り取りたかったのかなっていうのを、
うん、
うん、自分で絵を見て想像するにつれ、
うん、
考えれば考えるほど謎になりそうな気に なるし、
うん
うん、まさしくこの絵しか答えがないんだなっていうところにもなるし、
うん、
その謎がねすごく魅力的な人なんだなっていう、
うん、あ、そうなん
だ、うん、そこだったんですよね、うん、当時ね、まあ、例えば宗教画とか、
うん、
まあ、キリスト様の絵とかそういうのがやっぱり主流だったと思うんですけど、なぜそ、うん、牛乳を入れる人なのかとかね、
あ、はいはいはい、うん、
なぜ本を読む人なのかとかね、
うん、
なんかそういうのを聞いてみたいなっていう、
あ、
うん、あとなんか自分をねこう写し込んで描いてみたりとか、だいぶこの画家としての自分をすごい意識されてた方なんでね、その絵を作るっていう時はどういう心持ちだったのかなっていうのをすごい聞いてみたいなと思います、
うんうん
うん、もしいらっしゃればね、
へえ、あ、そういう人なんだ、
でもレンブラントはね本当筆さばきが素晴らしいというか、自画像とか見ても、
うん、
筆を動かしてるんですけど、
うん、
なんか出てきてるものがそれ以上なんか人間以上なものになってこう語っているっていうか、
へ、
うん、そこがねまたその、まあ、フェルメールはこうその状況を見せることで謎をね私たちに突きつけてくるんだけど、
うんうん、
レンブラントはその書くことでどんどんこう、うん、そのうまさというか、
うん、
華麗さというか、
うん、
素晴らしさがこうどんどんその筆を見てよっていう感じで、うん、最初にねこうレンブラントの作品だよってこう、まあ、画集で見たら、うん、 時でもね、そういうことを感じたんでね、
うん
うんうん、それは本当すごい人だなと思うんですよね。
なんかあのレンブラントはよく光の当て方が特徴があるみたいなので、僕もね、初めてそのレンブラントっていう名前を知ったのは、NHK の番組だったのかな、
はいはい。
要はレンブラントの絵と同じライティングを再現するみたいなのをやってた番組を見て初めて見て、ああ、面白いなとか思って見てて、その時に夜景、があったのかな、
うん、
で一回これ見てみたいなと思ったのが初めてだったんです
けど、はいはい、
うん
うん、
そっか、この2人が見れたっていうのがちょっと、まあというか京都まで行く余裕があれば今見れるんですよね。
まあそうですね。これは、9時じゃない、9月27日まで
やって
る。あと1ヶ月ですね。
1ヶ月あるのか、ああそっか。
でもなんかあのサイトを見ると会場の状況についてという、
うん、
バナーがあってですね、
はいはい、
まあ、お盆期間中は連日8000人以上のお客様、
8000人か、
待ち時代は最大50分程度、
うん
うん、なんまああの朝一番に見る人が多くなってるって書いてありますね。
へえ、ああそうなんだね。
朝一で行きましょうと書いてありますね。
ああ、
うん、
そうか。でもそれだけやっぱこういう有名どころが来ると人が集まるんですね、
はい、そうですね。あとこれはテレビ局が主催とかしてますんでね、
うんうん
うん、やっぱりでもルーブルっていうのがね、
うん、
一番あれなんじゃないでしょうか。
ああ、う
ん、
そうかそうか。
やっぱレンブラントとね、このフェルメールが来るっていうんで、ね、
うんうん、
それだけでも随分
そうか、
あの人が来るのではないでしょうかね。
うん、
うん、
なるほどね。いや、見たいな。京都まで余裕があったら行きたいところです。
それはぜひぜひ。はい。はい、
ということで、ミリアクニアさんありがとうございました、また見に行かれるんですか。いいですね。
まあ、だって近くの省からね、そのついでになんか近代美術館あたりとかね、
はい、
そんなのも見ていただけるといいのではないでしょうか。
あとそのおすすめのカルロドルチさんっていう方はご存知ですか。この、
いや私もよく知らないんですけどね。
あ、そうなんだ、
うん、ちょっと今いろいろ探してみてるんですけど、
うん、
どうでしょう、
はい、ではあのこちらもちょっといろいろ調べてチェックしてみたいと思います。
はい、
ありがとうございました、う
ん、はい、
また行かれたらまたぜひメールをお送りいただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい
はい、ということで、何でしたっけ、宣言するでしたっけ、は
い、宣言、秋の目標を宣言しようという、
宣言しようということ
で、はいですね、
はい、ということで、はい、行ってみたいと思います。
はい、
宣言ですか。
いや、お盆過ぎたあたりからね、急に涼しくこっちはなってる、うん、あの近畿はなってるんですけど、
はいはい、
うん、もうすでに秋の足音がだいぶ かもう秋ちゃんって感じなんでね。
あ、こっちもね一時その何日か前そんな感じも仕掛けたんですよね、あなんかちょっと秋っぽいかもって思ってたら、はいはい、昨日はまだあれかな、今日はね暑かったんですよ。あ、
蒸し暑いのはねやっぱりちょっと、うん、
今も暑いんですけど、
でなんかこの間聞いたところによるとね、近畿の方はだいぶ秋が長くて、紅葉も遅くなってからになるんじゃないかっていう調子が出てたんですよね、でまあそろそろ秋だ、秋も長いんだったら、秋にちゃんと目標立てて行動しようということで、
はい、目標を立てるんですよね、
目標、まあ、目標いろいろ話し合ってみようかということで、でまずね、まあ、私高野と、あと半助さん、この秋、何撮りたいでしょうかということで、聞いてみると思います、はい、でまず私からでよろしいですか。
はい、
はい、でまあ、まず一番は何といっても紅葉ですね、
紅葉ね、
で、まあ、去年はね、あの E420 を買ったのが12月で、
あ、はいはいはい、じゃあ紅葉の時期には持ってなかったんだ、は
い、うん、あのだいぶ終わりかけだったんですよね、去年結構12月の初めぐらいまで紅葉が盛んだったんですよね。
あ、まだなんとかギリ間に合ってた感じ、
間に合ってて、それで紅葉で1枚紅葉の散ったのをね、散ったのとか、あとなんだろう、カエデとかの色とりどりのやつを撮ったんですよ、
はいはいはい、
それはあの高野ブックのブログのね、もともとのやつに載せたんですけど、それぐらいが間に合ったぐらい で、であのうちはもう本当山が目の前なので、
はいはい、
で紅葉樹なんですよね、ほとんど、だからもう色づきが本当素晴らしいので毎年、
おお、そっか、いいね、
それをぜひぜひ撮りたいのと、あとは、ね、山どっかね、山のてっぺんにでも登ってちょっと綺麗にこう移り変わってるのが撮れないかなというのをちらっと考えてますけど、その前に体力をつけましょうという、
そうなの、でも結構いろいろ行ってて、
まあでも車でねパッと行けるようなところとかね、よかったんで、
そこ、
本当歩いていくとしたら、かなり山歩きっぽいのをしていかないと、
あ、そこそこ本当の上の方行こうと思ったらね、
そうですね、
なるほどね、
近くにね、あの竹田城といいまして、なんだっけな、日本におけるなんとか、なんかあの、日本におけるなんだろう、
え、なんかね、城ってお城、
竹田城って言いましてね、
はいはい、
あの竹田城の跡なんですけど、石垣がだけ残ってるんですよ、山のてっぺんに、
へえ、はいはいはい、
で、あの竹田っていう JR の駅で降りますとね、そこからもう山の上にその石垣があるのが見えるんですよ、
へえ、
それでね、あの本当に結構お城マニアの間では有名なところで、雲海が出たりとか、
そっか、そういうのってそうなんだよね、雲海出るんだよね、
はい、それで、まあ、そこはね結構山頂にそういう食べるとこがあったりするらしいので、そこかなとは思ってるんですけどね、
なるほどね、そこは行こうと思ったらどれぐらい時間かかるの、
まあ、駅までは30分ぐらいですね、スムーズに行けばね、それでそっからなんでね、なんかな、1時間ぐらい登るんかな、それぐらいで済むんかしらっていう感じなんですけど、
あ、そうなんだ、
でももうあの麓からバッチリ城が見えるところなんで、一度は行ってみないとなという、
おお、なるほどね、まあでも1時間山登るってったら結構きついね、
あれですかね、で一人で登るわけにもいかんしなと思いなが
ら、なるほど、
どうしよう、どうしたものやらと思います、まあ、その竹田城を望もうと思ったら別の山に登んなきゃいけないしなとか、
あ、そうかそうか、竹田そうだよ、ね、
城に登っちゃうと、城に登ってもいいんですけど、しようかなって今ちょっと考えましたね、
ああなるほどね、そうか、はい、じゃあ紅葉ね、
でまあ、ですね、続いては秋の花々をね、やっぱり撮りたいなっていうのがあって、毎年なんかもう萩とかね、あのまあ、彼岸花はどんどん周りにありますし、 去年はねそれをだから新しいカメラとかで撮ってないですしね。
おお、はいはいはい。
あとは結構花の寺みたいなところもあるので、
そこもちょうどいいし、有名なお寺があるの。
そうですね。でいつもなんかシーズン逃してから気がつくんで今年はバッチリ調べとこうと思ってね。
ああ、なるほど。
で今からこう計画を練ろうという。
へ
え。立ちましたね。
あ、彼岸花か。そうかね。彼岸花、去年撮ったな。
はいはい。
撮ったけど、撮ろうと思って撮ったんじゃなくて、あって発見して撮ったような感じだったんで、
はいはい。
うん。ちょっとね、思ったような感じに撮れなかったんで、リベンジはしたいなと思うんですけど。
やっぱり緑と一番映えるような。田んぼのね、あぜと一番入るような感じなんで。
あぜに入であるったりするの？
うん、田んぼのねこの周りあるじゃないですか。
うんうん、
ここにわーっとこうできますしね。
へえ、
うん。お手にもできるし。
へ
え。できるんでね、もう今年は目を凝らしてつぼみから調査しとかないかなと思ってるんです。
そ
う
か、どこにあるか調べとかないと。
うん、去年咲いたあたりをちょっとこう思い出しながらね。
うん、
うん、
うん、まあ、こっちではなんか自然にっていうようなとこはないからね。
うん、
まあ、近くにある県立公園のところに彼岸花を植えてた、
はいはい、
今年も同じ場所なのかな、なんかロープ引いて植えてたとこがあったので、
はい、 そう
ですね、そこを見てみるのと、うん、ね、うちの車が家の目の前じゃなくてちょっと離れたところに借りてるんですよ、
はいはい、
でその家とその駐車場を行き来する道沿いにあるお宅のうちにですね、どれぐらいって言ったらいいんだろう、2畳か3畳分ぐらいはね、池があるんですよ。
はいはい。
うん、でそこのね池の脇に、池のと道路の間ぐらいのところに、何本かこう植えられていて、うんうん、
いいですね。また水面に映る感じとかがもし撮れれば、
うん、と思ってたんですが、つい最近その池が取り壊されちゃった。
あらら、残念。
あ、ちょっとショックなん
ですよね。そうですね、それは残念ですね。
ちょっと公園を狙うしかないかなと思って
ますが、残念残念。まあ、あともう一つはですね、温泉街というのをね、
う
ん、結構撮ってないんですよね。こっちはもう温泉がねやっぱり田島の方あるんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、まあ有名なの湯村温泉、城崎温泉ですね。
あ、そうか、城崎も近いって言ってたのか。
はいはい、城崎はもう電車で30分ぐらいみたいですしね。
うーん、
昔おじいちゃんおばあちゃんと行ったんですけど。
はいはいはい、
うんうん、であと、まあ、湯村温泉はね、
うん、
こっちに来てからも一回行ったんですけど、
うん、
まあ、夢千代日記という吉永小百合さんがやってたドラマ、
はい、
で、まあ、一躍有名になったところで。
へえ、それ温泉街みたいな感じのところ。
本当に、うん、ところでしたよ、温泉街。まあ、かなりアップダウンがあるんですけど。
あ、温泉街ってそんな感じのイメージあるね。
うん、うん、ね、なんかこうそれこそ温泉街、まさしく温泉街の温泉タバコができるようなとことか、うん、
はいはいはい、
うん、あのいろんなところからねこう野菜を持ち寄って茹でたりとかですね。
へ
え、そういうところもあるし、うん、あ、まあ、昔ながらの旅館みたいなところもいっぱいあるし、
うん
うん、湯村もいいところだし、まあ、城崎がね昔行ったその記憶がどれだけ頼れるかな、たどれるかなっていうのが楽しみなんですけど。
なるほどね、
うん、そっちの方面にもどっか出かけられればいいなと思っていますね。
そうかそうか、温泉街か、温泉街もいいですね、
うん、いいですね、
うん、
またその情緒がねどれだけ映せるか。
ああ、そういうずっとなると難しそうですけどね。
けど、あれ温泉とか行くときって、うん、もしカメラ持ってたらどうします？
あ、そう、あのね、昔ね、うん、仕事で、温泉の写真を撮ったことがあるんですよ。
はいはいはい、
で、まだね、オリンパスの E20 使ってた頃だから、スノーさんとは会っ まあ、知り合ってはいたけど、番組も始める全然前で、その E20 を買ってもう一回撮ろうと思い始めた頃に、まあだから個人で仕事し始めた頃かな、
は
に仕事で写真を撮ることになったんですけど、何にもだからもうその知識もクソもなくて、カメラを持ってったらですね、真っ白白系みたいな感じになりました。やっぱり、冬だったんかな、
あれ。ああ、なるほどね、
うん、で要はカメラが冷えてて、その温泉の、要は、中入ったらあったかいじゃないですか、
はいはい、
一気にレンズが曇って、
なっちゃってね、
うん、であのしばらくそのお客さんはないから、あの、気が済むまで撮っててくれていいからって言われて、で、ほったからされたというか、あの自由にはさせてもらったんですけど、
はい、
中には入ったはいいけど全然撮れない状態で、しばらくじーっと思って、大変な思いがしました。
温泉の苦い思い出といいますか、
うん、
おー、なるほど。
まあでも中じゃなくて、まあ、温泉街って言ったらどうなのか分かんないですけど、
中はねさすがにちょっと、あの城崎温泉は立ち寄り湯なんですよね、ほとんど。
あ、そうなんだ。
うん、だからまあそういうところバシバシ取るわけ
にでもいかない
よね。中を行かないんでね、
うん、
うんうん、まあそのやっぱり外の風景っていうことになると思うんでね、
うんうんうん
うん、まあでも温泉にも入りたいなという時はやっぱりね、どうしようかしらと思いつつもね、うん、まあそれも楽しみに目標、うん、あでもこれ冬もいいかなって思ったりするんですけどね。
そうだね、
冬に伸ばしちゃうかなっていう、もうすでにそんな予感がしてますけど。
そっか、
うん、やっぱ冬はねカニとかうまいんですよね。
ああ、もう城崎あたりでももうそんななの？
もう池村も城崎もカニですよね、とにかく。
あ、そうなんだ。
うん、だから大阪とか、そっちの京都とか、あの辺からカニの、カニ列車が出てて。
ああ、っていう話が聞いたことある。うん、カニツアーみたいなんでしょ。
カニカニエクスプレスというのが出てまして。
へえ、
あ、それでまあ、うん、あの、セットになってるんですよね。
あ、なるほどね、
うん、あとは、ま、バスなんかでもね来る人もたくさんいるし、
うん、なんかすごいらしいね、
やっぱりカニですよね。
へえ、うん、そっか、
そうそう、
じゃあやっぱそれは冬じゃないですか。
やっぱり冬か。じゃあ秋はもう、はい、植物関係を極めて
です
ね、うん、
うん、そっか。秋、その彼岸花以外になんかこれっていう花ってあるんですか？
私はハギが好きなんですよね。
ハギってツルで伸びるような、うん、
ツルで伸びるような、白とか紫のやつで、
あ、はいはいはい、
まあ、日本画なんかにもよく出てくるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりハギはねなんか上品ですし、
うん
うん、見てて心が落ち着きますしね。でなかなかうまく撮れないんですよね。
あ、
なんか全体撮っちゃうともさっとしちゃうし、
うんうんうん
うん、そのね、一つ一つを撮ろうとしてもまた大変な感じだしね、なかなか難しいんですけど。
穴自体はそんなに大きくないよね、ちっちゃいやつ
だよね、うんうん、で私たちどうしてもその束でこうね、束っていうかこう一株で植わってるのを美しいと思ったり、
うん、
もするのでね、そういう様子もよく撮れたらいいなって思うし、う
ん、あ、なるほどね、
うん、近くにね、うん、萩の寺みたいなとこがあるんですよね。
へえ、
うん、やっぱそこ、今年はそのピークを狙ってなんとかね行きたいなって思いますね。
そっかそっか、
うん、
ね、萩はあれだな、僕らのとこだと要はガーデニングなんかされてるお家だと、要はなんか下に垂らすような感じで植えてるところが多いですね。うん、でそのさっき言った公園にもあるにあるんですけど、うん、ちょっと斜面から下に垂らすような感じでやっぱり植わってるような感じですけどね。
あとはね、うん、あのそこら辺の田んぼとか道端に咲いてるのでもすごいいい花が絶対あるはずなので、
うんうんうん、
しっかり見つけていきたいと思ってるんですよね。
ああ、なるほどね、
うん、砂花があったみたいなね、
はいはいはい、
ところが見つけられればいいと思うんですけど。
おお、そっか。じゃあ紅葉と 秋の花ですね。
でまあ紅葉と言いつつでももう8月のこの末も末の時期にですね、
うん、
うちの近所のイチョウは色づいてしまっているという、
お
お、でなんと銀杏も黄色くなってきているという
情報。そうなんだ、もうそんななんだね。
写真をねこの間パッと撮ってみて、
うん、
でだいぶ青、撮った写真自体が青かったんですけど、
うんうん、
それでも黄色く見えちゃったっていうのがちょっと今ブログにあげる予定でこうねお話してますけど、
うんうん
うん、やっぱこの秋どうなっちゃうんだろうっていう、色づくこと自体はね綺麗なんですけど、
うん、
そんな流行ったらどうしようって一瞬
思っちゃう。もう9月入りますけどまだ一応8月ですもんね。
そうなんです、夏なのにな、もう秋みたいになってるぞっていう感じでね。
あ、
うん、
そこやっぱ早いんだ。
早いですねこっちは。
涼しくなってくれるのはありがたいんですけどね、でもやっぱりいろんなところに影響出るでしょうからね、あんまり、うん、早いと。
そうですね、
うん、
冬はちょっと遅めになってほしいなと思ったり
そうだよね。フォトスクランブルを聞いていただいている、トラクターで聞いていただいているグッチさんにこういろいろコメントもらったりするんですけど、
はい、
やっぱ日照時間がなんか少なくて大変だみたいなのが書かれてましたね。やっぱちょっと今年は異常な感じなので、
はいはい、
どうかなという気がしますが、
でも私結構長々と喋りましたけど、半助さんはこの秋はいかがでしょう。
ね、いやなんか秋っていうのではどうなのかな、まあ、いやその紅葉っていうのも撮りたいなと思うんだけど、そうだな、なんか山あの秋ってイメージとしてね空が綺麗なイメージ、
あーなるほど、
冬の空も好きなんだけど、
うん、
秋の空ってすごい好きなんで、
はいはい、
単純に空だけ撮るんじゃなくて何かとセットでいいのが撮れないか、
うん、
だからそれにその紅葉を少しだけ入れるというか、
ね、
そういうパターンが撮れるといいかなっていう気もするんですけど、今そう、この間フォトスクランブルで話した、こっちで話したんだっけな、こっちで話したか忘れましたが、はい、ペンタックスフォーラムで見てきた、岡島さんでいいのかな、岡島和幸さんかな、
はい、
の写真展で秋陽祭っていう、要は、水面というか、
はい、
まあ、秋祭だから海とかだと思うんですけど、
はい、
もうねなんか抽象的に撮ってるのがすごく印象に残って、ちょっとこれ真似するのをまずやってみて自分でこれをどう変えられるかみたいなのをやりたいと思って今いろいろ撮ってるので、その秋の水面みたいなものがどっかで撮れないかなと
は
思ってるんですけど苦戦中です。
なるほどね、
でさっきも言ってた彼岸花は去年失敗してるので、
はい、
ね、その緑とっていうのもあるんですけど、
はい、
こう後ろを黒にしたいんですよ僕。
ああなるほど、
うん、黒い中にあの彼岸花が浮いてるようなのを一枚撮りたいなと思ってるんですが、
おどういう状況なんでしょうか
去年ちょっと狙ったんですけど、行った時間が良くなくて、ちょっとね木陰みたいな感じのとこに植えてあるんで、
はい、
うまい時間に行けば多分背景が黒くなって黒い中に彼岸花が浮いたように撮れそうだっていうところまで行ってたんですけど、時間を変えていこうと思っていたら忙しくなっちゃいまして、次行ったらもうカレカレになっちゃったので一応カレカレも撮ってみたりしたんですけど、それができなかったんでちょっと一番最盛期にそういう時間帯でちょっと撮ってみたいなっていうのは、
ね、じゃあまそれこそつぼみから
チェックしないといけないんですけどね あとそのね、はい、秋っぽい写真ってどうかな、あと何があるかな、
ですよね、
やっぱりね、まあ 山っていうのはちょっと僕の今いる状況からするとあまり現実的じゃないですよね。
海でもなんかね、結構夏終わった海、でも夏終わった海、あ、夏の終わりか、
とか海は冬かな、
冬ですか、
冬の海ちょっと撮ってみたい気がするけど、であとどう、だから山っていうよりはその パーツとなる木とかね、
木とかね、
葉っぱのクローズアップみたいな感じのものは撮りたいなと思ってますけど、
なるほどなるほど。
で最近猫が多くなってきてるんですよ、ね、
おなるほど、
なぜか
何でしょう、
猫は撮らんと思っていたんですけどだんだん猫撮る、猫が気になりだしてしまいまして
猫写真を、
最近猫ね気になってしょうがないですよ、ね、
お
そう今日もね、だからちょっと午後時間ができたので、はい、その公園に歩きに行ったんですけど、でその銀杏もね、あの取ってきたんですよ、
はい、
で後で送っておくので比べてみてください。
そうですね、
でね、僕でまともにああやってなってるのを見たの初めてかもしれない。
ほうですか、
あんまりこう意識して見てなかったなと思って、
なるほどね、
もう巻き気になっちゃって、みんなもボトボト落ちた後みたいなところは、
ね、ちょっとオレンジ色になっちゃってね、道なんかにドーンと落ちたって、
っていうようなあるんですけど、今の時期でああやってなんか鈴なりになってるのを初めて、うわこんなになってくっついてんだみたいな、ちょっと今日びっくりしたんですよ。
そう、鈴なり具合にねびっくりしますよね、
うわちょっと気持ち悪いかもそんな感じだったんですけど、
はい、
でやっぱさっき見せてもらった高野さんの写真と比べるとまだ全然青々してるし、
あそうですか、
うん、
でも朝昼の寒暖が激しいと色づくんですかね。
あそうなんじゃないですか、
まあ、こっち今昼間30度ぐらいで、まあでもそれでも25、6度、でもちょっと前は20度切ってた時もちらあったんで、
そうなんだ、
切るかなっていうぐらいの時もあったんでね、
朝とか寒いの、
朝寒かった、先週その秋が来たかなって時は寒くって、もうみんな長袖出してきてましたね。
あそうなんだ、
でまあ昼間はそれなりにね気温は上がるんですけど、それでもね風が冷たくって、
はいはいはい、
爽やかっていう感じでしたね。
あいいですね、
まあでもちょっと早めですねやっぱりね、
なるほど、なるほど、そっか、だからなんか秋ね、秋っぽいものをちょっと考えてみます。
そうですね、はい、
と 何がいいのか分かんないですけど、秋っぽいもそうだね、だから、これから9月入るので、
はい、
9月か10月入ったぐらいですかね、お互い何枚か、
あこの秋の中間発表ですか、
中間発表しましょうか
すごいですね中間発表頑張りましょう、
全然秋と関係ない写真が並んだら笑ってください、
並んだら申し訳ないって感じ、ね
ということで、あと、ね、美術展も見に行こうみたいなこともあったんですが、どうも調べてみてもらったら結構いっぱいありそうだった、
ありすぎてちょっと絞りきれてないという
、今見つけたとこで言うと、女性アーティストとその時代、
そうですね、あの資生堂ギャラリーという銀座にありますけど、まあ、もう超メディアな資生堂ギャラリー、
はいはい、
そこ本当1919年からかな、ずっとある美術館なんですけど、そこで、まあ、女性の、美術家に特化したこう展覧会があるわけですね、
はいはい、
それをぜひ見てみいたら見たいわという仮願望なんですけど、はい、これ10月18日までですね、
はい、
なんと資生堂ギャラリー開業90周年記念展ですのでね、
そうなんだ、
すごい90年すごい、
そうですね、すごいね、
やっぱりね資生堂だけあってね、そうやって女性作家には本当力入れてらっしゃるんじゃないかなという期待を込めまして、ぜひぜひ見てみたいですね、
はい、
はい、 で、あともう一つがですね、うん、今もやってるんですけど、うん、光というね、国立新美術館でやってる光、うん、で、出してらっしゃるのが松本陽子さんと野口里香さんというね、
うん、
お二人、
うん、
で松本陽子さんが、抽象画で、うん、野口里香さんが写真ということで、
うん、
で、あのこの松本陽子さんなんですけど、私あの大学の頃にねよく行ってたギャラリーでずっとなんか作品見てたような気が思い出したんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、このピン、まあ見ていただくと分かるんですけど、ピンク色のね、こうちょっと雲のような不思議な抽象絵画なんですけど、それをね、うん、すごくたくさん見た覚えがあるんですね。
へえ、
うん。で、またそれから最近は緑の油彩原作もあるということで、
はいはい。
まあね、その頃見たものも見れるだろうし、今も見れるということでね、うん、ぜひ見たいし、まあ、野口里香さんはまあ本当まさしく同い年なんですけど、
あ、そうなんだ。
うん、本当あの直島で見た時は本当不思議な写真だったし、
うん、
ね、本当あのたくさん語られることの多い方なんですけど、ぜひまとめてね、こうしっかり見てみたいなというのがありですね。
うんうん、なるほどね。
まあ、京都にも行きたいけど東京にも行きたいなという。
なるほど。はい、そっかそっか、はい。ということで、まあ今回2つをご紹介しましたが、なんかまだまだあるということなので、これはまた次週行きますか。
次週頑張って。
はい。
できればね、首都圏に限らず、
うん、いろんなところ、
関西の方もいらっしゃるそうなんで、うん、ぜひそちらもね、
はい、
力を入れ気味にお届けしたいと思います。
はい、ということで、はい、ちょっとメジャー店というか、まあ、いろんなものが出てくるかもしれませんが、
そうですね、現代美術に限らずね、まあ、古いものからちょっとあの分野が違うものまで頑張って選んでいきたいと思います、
う
ん、
はい、ということで、来週はそういった形で美術展の特集ということで、この中でどれか行きそうな宣言をできるものがあればしてみたいなと
頑張って、
はい、
よろしくお願いします、
ということで、お届けしました。なんかちょっと宣言しちゃって大丈夫なのかなっていうちょっとやや不安がありつつ、頑張って何か中間発表に写真を出せるように頑張っていきたいと思います、はい、ということでお届けしましたのはハンスケと、
はい、これから目標を紙に書いて壁に貼りたいと思います
、
硬い意志を持って、
はい、
この秋を乗り切ります。宝でした、
はい、ではまた来週、
はい。